西脇和弘のタタミックスフライデー。はい、始まりました。あなたにハッピータタミを、西脇和弘です。
ハッピー畳いいですね。お相手さがねっちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッピー畳っていいですね。
いいですよね。今さっきあのさがねさんのコメント聞いて、はい、あ、いいな、ハッピー畳、
ハッピー畳、
ハッピー畳何でもあの縁起の良さそうなもんくっつけちゃったら、
あ、いいです ね、 ね、
ドリーム畳とかね。
あ、そうそうそう、あ、うん、いいですよね。いいです。なんかもうその敷いてあるだけで、そこ歩くだけでなんかこう気持ちがこう明るくなりますよ ね、 ね、 ね、
あのイメージ戦略大切ですよね。
でも大事かもしれない、う
ん、ね。
どうですか、西脇畳敷物店のハッピー畳。
ハッピー畳ね、いいかもしれない。あのなんかなんていうの、ちょっと見たらうさんくさいぐらい、なんかあの、ま、てんこ盛りぐらいの方がいいかもしれない。
いやいやいや、いや楽しくて、でもあのイメージ合ってるんでね、西脇さんのこの楽しい感じ、はいはい、ね、はい、いいと思います。
なんかあの静寂的なイメージが畳にあって、あ、そうでもないか。
あ、そう、でもそうですよね、畳って聞くと、うん、はい、やっぱりなんかこう静かな、
そうですよね、
和風のなんかこう何々どうってつく感じじゃないですか。
お行儀よくしてなあかんみたいなね、
うんうん、そんな感じですよね。
あるかもしれないですね。
でも柔道もありますけどね。
あ、そうですそうです、柔道も ね、
ね、
ね、あの武道とかやってるとこもね、畳敷いてあったりしますしね。
そうですよね、
はい、もう
そうですよね。そんなに静かだけでもないのになんででしょうね。そんなイメージありますね。
あの今日最終回じゃないですか、
はいはい、
長いことやってて、
はい、
結局畳どう言うてんの不思議ですよね。
一番最後にね、
そうそうそう、今まで何してたんや、
畳、これだけ畳言ってたのに、はい、みたいな。
だからこれだけ 言ってても言い尽くせない、やっぱりなんか奥深さみたいなのがきっとあるに違いないです。
でもありますよね、うんうん、確かにね。
あの今まで今日最終回なんで、うん、あのいつもは何々テーマでやりますよって、ね、じゃあ今日はこれみたいなのあるんですけど、はい、今日はもうとにかく最後なんで、ね、あの畳のことで、まあ、今までいろいろお話しさせていただいた畳の歴史であったり、
はい、
畳の構造、うん、畳の役割、
はい、
ね、畳があとできるまで、
そう、はい、知らんことばっかりでした。
畳のと健康の結びつき、
そうそう、
畳と文化、
うん、
ね、畳と教育、ね、いろんなことは喋ってきましたけれども、
はい
はい、もうだからこの先またね、まあ、この番組はね、お話しさせてもらうのは終わりますけども、また何かあったらいつでもね聞いてもらったら、ね、個人的にお答えいたしますんで、
うん、もうお願いします、はい、
もうあの個人的な連絡結構多いです。でも
そうなんですね、はい、あの直に 西脇さんのところに、
はいはい、直に誰々の紹介で訪ねてきましたって来はります。
へ、
はい、あの昨日でもこんな畳したいんやけども、なんかできるんやろかって、無理かもしれんけどもって言ったら、なんかあそこ行ったら聞いてくれるかもしれんとか言って来てくれはりました。 ありがたいことです、
はい、いやでもそう、でもね、あの、うん、畳って全部四角で、あの、はい、まず私たちって知らなかったら規制のもんだと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
決まりでこの大きさがあって、はい、でもうあの組み合わせてるだけやと思ってたんですけど、はいはいはい、そうじゃなくって、はい、全部オーダーメイドっていうか、
そうですそうです、
ですよね、はい、お部屋にこうあって、だから6畳やけど、うん、多少こう何センチか違ったりとかしてても、うんうん、6畳は6畳で作らはるし、
そうですそうです、
っていうことですよね、はい、それにまず驚いてたんですけど、
うんうんうん、そうだからね、結局畳屋的には、
はい、
畳なんかほんなもう1000年も前からあるし、うん、今生きてる人はみんな生まれた時から畳ってもちろんあるんやから、
うん、
知ってて当たり前と思ってる。これで消費者の人は知ってるけれども知らんことも多い、
もう知らんこといっぱいですよ、
は
い、
このギャップを埋めることがこのラジオであったりとか、いろんな、だからそれってきっとねすごい大事やけども、お互いの認識の違いが意外と結構あるんかな。
そうなんです、知らないことを知らないんです。
そうそうそうそうそう、うんうん、ほんでこっちも知らないはずがないと思ってるん
そう、だからお互いにね、はい、そこがね、
はい、
あのちょ認識のズレがあるというか、
うん、
しかね、ですよね。
でもね、畳って意外と知り出すと本当にもう今なんか情報なんかはネットで調べたらなんぼでも出てくる時代じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから知る気にして知る気になってもらう、
うん、まあそうですね、
はい、
でもそれ大事かもしれない。
だって僕らでも初めてやることとか知らんことって不安じゃないですか。
うん、そうですよね、うん、
なんか知らんから なんか怖いとか、うん、知らんから怪しいとか、うん、なんか思うじゃないですか、うん、
思いますね。
だからどう畳を変えたいけれども、うん、なんか分からんからちょっとあの二の足踏むとか、なんか大変なことないやろかとか、荷物容器あるけどもとか、
そう、それ教えていただいた時に、うん、お荷物いっぱいあっても大丈夫って言ってもらって、
荷物めっちゃ動かしますよ毎日のように、
そんなんしてくれはるんですかっていうところからでしたもんね、はい、
あのやっぱりね、年配の方とかやったら大変じゃないですか、一人暮らしの人もいるじゃないですか、うん、ほんでこの前もですね、ちゃんともちろんお伺い立てて、すいません、この布団畳ましてもうてよろしいですかって、寝たはった布団畳んでですね、
そこから、
はい、畳動かしてですね、やっぱりそこまでせんことにはなかなか我々の仕事って、今でいうところのなんかプライバシーとか、うん、個人情報とか、はい、そんなところに入っていく仕事じゃないですか。
あ、まあ、そうですよね、はい、あの寝てはるところとかですもんね、
食べてはるところ
とかね、はい、
タンス動かすときもちょっとタンス重たいし、タンスの中ちょっとあの、はいはい、出させてもらっていいですかって言ったら、うん、やっぱ下着もあったりとかもするじゃないですか。でもそこまで信用してもらって仕事いただいてるっていうぐらいの気持ちやったら、やっぱりそこまでせなあかんのかなと思う時もありますね。
いや、もうほんま頼りになるなと思います。
あのうちだけじゃなくて、あのどこの畳屋もそうでしょうし、うん、まあ、他の仕事でも大工さんであったりとか、うん、お部屋に上がらせてもらう仕事というのはやっぱりそれなりの意識を持ってやってるんじゃないかなと思いますね、
うんうん、なんかあのものすごい基礎的な質問ですけど、うんうん、
はい、
畳って大体どれぐらいが替え時なんですか、はい
畳ってね、まず皿で入ってくるじゃないですか、
はい、
あの全てが皿でね、じゃあ上の御座が最初に多分傷むことが多いと思うんですよ、うんうんうん、もっと言ったらあの縁のとこのヘリがこう、
ヘリがね、
ささくれたりとかすることが多いんですけども、はい、あの縁はね、もう縁だけで変えれます。
あ、
よくはアイロンでチューって焦がして、
はい、
一本だけ焦げたとか、
はい
はい、あの一本だけなんか猫が破ったとか、
うんうん、
はい、あの一本だけ変えれます。連絡いただいたら1本から買います、はい、ほんで畳の御座もだんだんささくれてくるので、はい、あの裏返し言うて、あの畳の御座1回めくって、うん、はぐって裏返してまた縫い直す ね、
おっしゃってましたよね、
はいはい、これだいたい本によるとまあ3年から4年って書いてありますけど、別に5年でも 5、6年ぐらいならできるんかなと思って、 裏も青いですよ、そんなぐらい新しかったらって、
うーん、
ほ
ん
でそれが済んで裏も表もつこたら、今度この御座だけ交換、
はい、
表替え、
はい、
うん、でも、何十年か経ったら今度畳の土台の畳どこも、まあ、弱ってくるし、
うんうんうん、下
手ってくる、その時はもう丸ごと交換、それが畳の一章ですね。
そこで初めて全部交換になるんですね、
はい、そうですそうです。
あ、
だからもっとね、我々をこう呼びつけてもらった方が畳屋的にも喜んでるかもしれないです、うん、なんかヘリが破れたけども、うん、なんかガム手で張って乗り切ろうかとかいやほんまにそういう人意外と多いんですよ。いや
でもね、うん、その畳を変えるってすごい大ごとっていうイメージがものすごくあって、そのちょっと畳屋さんに相談するとかいう頭がないから、もうボロボロになっていくのを見つめ続けて
あの障子とか襖でもちょっと破れたら、あのなんか和紙を花柄に切ってのりでペチャって貼ったりするじゃないですか、あれと一緒ですよきっと。
あ、ね、はい、でもそんなことしなくてもちょっとずつ変えてもらえるっていうことなんですよね。
あの逆にちょっとずつメンテナンスした方が経済的やと思います、うん、大きなダメージになる前にちょっとずつ直した方がいいかと思います。なんかね、ちょっとだけ残ったで申し訳ないとか、
そうそうそう、
ちょっとやし逆にタコを取られるの違うやろかとか、まあ、いろんなこと思うじゃないですか、ね、
はいはいはい、
だからその辺もやっぱり認識のすり合わせで、もう今なんか昔みたいにあのいいねでやるとかそんなんじゃなくて、もう別に小さな仕事とね、お客さんが思わるようなことでも見積もりもしますし、ね、ヘリ1本買えるとか言ったら、もう例えばもう極端に言ったら何百円とかの話ね、
はい
はい、そんな大層に思っていただかなくても全然大丈夫です、
うん、そうなんですね、
どこの職人さん、あの職人でも例えば着物とか扱ってる人でも、うん、あの多分あのお声かけてくれはったらよかったのにとか、
うんうんうん、
ね、もっと気軽に言うてくださいって思ってはる人の方が多いと思うんですよ、
うんうん、
はい、だからその辺は遠慮なくというかね、あのお声かけていただいた方がいいんじゃないかなと。
まずはじゃあちょっと声かけてさせてもらって、はいはいはい、お話聞いてもらって、うん、っていうところからです ね、 そうですね、やっぱりね。
でもね、あのこんなことで言うてもらったら困るわみたいなこと言うたら、あ、メンタルがちょっと弱るみたいな風にあの思わはるかもしれないけど、あのそんなことを言う人はまずほとんどいないと思ってもらっていいと思います、
うん、
はい、
そっかそっか、はい、 そう、まあね、だからちょっとこう畳傷んでいくのを眺めてるだけではなく
そうぜひね、とにかくお声かけてみてください。
わかりました、ね、まず私はまず私が西脇さんに頼まなくはうちの畳、はい、
もう今時もね、消費者の方に親切にするのは当たり前やろしね、ほんでもうネットで悪い評価とかされてもやっぱ嫌やろしね。はい、
そうなんですね。 ありがとうございます。あ、メッセージが届きました。ありがとうございます。てるさんからいただきました、はい、埼玉のてるっす。
お、遠くからありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ハッピー畳で世界をハッピーにハッピー畳でウクライナをハッピーにっていうメッセージ。
ほんまですよね。
もう全部ウクライナに畳引きたいですね。
やっぱり畳の上でみんなで落ち着いてお茶会したりとか、まあ、場合によっては夜になったら飲んだりとかしてね、なんか膝つき合わせてですね、
みんなね、お靴脱いです、うん、なんか上がれるのがいいですよね、みんなでね。
畳でよく思うのが、ね、今テルさんありがとうございます。よく思うのがね、例えばベッドが2つしかなかったら2人しか寝れへんけども、はい、畳の上はもうバーッと寄せたら5人とか6人とか雑魚ねとか言ってできるじゃないですか、
はい、
で座ってご飯食べるにもテーブルやったら5客やったら5人、うん、ね、ですけどもう円卓とかも畳の上やったらね、もうちょっと詰めたらもうちょっと6人、うん、7人って入れたりする、うん、そういうな融通が効くとこというか、人間と同士の距離が近くなるのがその畳の生活だと思うので、うんうん、なんか本当にもう皆さん仲良くするのにはもってこいの、素材というか和室っていうのはそういう環境だと思いますね。
本当ですね、うんうん、ものすごいいいとこですよね、そこがね、
はい、だからね、畳を、まあ、汚れたからとか傷ついたからって言うて、ね、交換してくれはるのも一つのなんて需要ですけれども、はい、なんか畳が欲しいんやとか、うんうん、こんな畳作ってよみたいなぐらいのことにどしどし答えていくぐらい の、はい、ことせんことにはちょっとハッピー畳は名乗れへんかなと。
でもハッピー畳はいろんな形でも大丈夫なんですか？
大丈夫どんな無理なのも無理を聞けば聞くほどなんかハッピー畳に近づくんじゃないですか、お互いでね。
もうなんかブランドできそうですね。ハッピー畳。
ちょっと商標とか調べなあか
ん。え、ね、そうですね。ちょっといい、でもいいですね。なんかちょっと西脇畳敷物店のハッピー畳がですね、はい、いろんなオーダーに応えていただけそうなので、
はい、はい。そうそう。で今日ね、佐賀根さんと写ってる写真にも写ってるんですけど、畳、ね、
畳、そう、うん、持ってきていただいてます。
は
い
は
い、
今日はなんとなく普通の畳なんですけど、はい、これアウトドアキャビンの上に乗せる、要ゴロゴロゴロってアウトドアのなんかテントとか、
はい、
こう乗せてカーゴみたいな子供のなんていうんですかあれ、言うたら荷車、
はいはいはい、
キャンプ用の荷車、う
ん
う
ん、いろんな荷物乗せて運ぶね、
そうそうそう、アウトドア、はいはい、用のやつ、うんうん、あの上に乗せる台を畳で作ったんですよね。
へえ、うんうん、それ用の畳なんですか、
う
ん、
もうその大きさに合わせて、はい、ちゃんとそのメーカーが出してるのの寸法をちゃんと調べて、はい、その寸法通りの畳を作って、
すごいな、はい、
だからアウトドア茶会とか、
いいかも、
キャンプでなんか茶道とか、
今すごいキャンプ流行ってるでしょ、はいはいはいはい、でなんかね、時々そのなんか野外でお茶立ててはる方とか、
はい、見かけるじゃないですか、見た、はいはい、
それにこの畳があったらもう抜群ですよね、
はい、そうそうそう、だからそれもね、めがけて今度はまあ畳の音楽活動も引き続きやりますけれども、はい、そうやってね、まあ、アウトドアのニーズとかも今後あるでしょうし、うん、ただ部屋の中で弾かれると6畳の部屋しかなかったら6枚しか弾けんけども、うんうんうん、野外はそれこそ無限に弾けますよ。
めちゃめちゃ畳のなんかうわーって広くこう敷き詰めてる感じ、ねね、
なんなら北王子から京都駅まで、
はい、
真ん中のとこ全部畳にしたいぐらいですよね。ずっとなんか畳、なんか北王子で靴脱いだら京都駅まで靴履かんと裸足で行けるみたいな。
それめっちゃ面白いです ね、
どうですかね京都市さん、ね、
やってほしいわ畳イベント、はい、いやいいですね、
うん、で畳イベントで思い出しましたが、
ええ、
2月の、ね、19日実はここで告知させていただいたんですが、はい、まん延防止でなくなっちゃったんですけれども、うん、イベントがね、はい、3月26日はこのまま行けば、うん、うまいこといけばちゃんとやりますで、毎月のように参加させていただいてます、はい、ゼストお池さんの五光町広場、
はい、
ゼストお池アフタヌーンライブに3月も出演します。
あ、 素敵、
はい、3月26日土曜日、はい、12時から日本畳楽器製造が演奏しますので、ぜひ皆さんお買い物がてらお越しいただけると大変嬉しいです。
ですね。ぜひぜひお楽しみください。
はい、それと、はい、それと先日も、ここで、お話ししましたが、花園大学の、講座に参加させていただきまして、はい、そちらの分でですね1時間畳み話をさせていただきました。うまいこと喋れたかどうか分かりませんが
拝見しました。うまいこと喋ってはりました。
よかったです。ありがとうございます。それがですね YouTube の方でですね、あの今あの再放送というんですかね、あの、うん、アーカイブが残ってますんで、はい、あの配信されてますんでですね、ベース花子、ベースは英語、花はあの花園
の漢字の花、花園映画の花ですね、
花、はい、花、ここはひらがな、はいはい、ベース花ここで検索していただいたら、見ていただくことができますんでですね、ぜひともですね見ていただけると嬉しいです。はい、そんなぐらいでどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。
時間ギリギリ。
いや今日も本当にずっと楽しいお話を、今までもね本当に楽しいお話をしていただきましたが、
ありがとうございます。
今日は最終回になりましたが、はい、いやまたきっとお呼びするので、
あ、ぜひぜひ呼んでください。もうあのいつでも呼んでください。
よろしくお願いいたします。
は
い、
10分後来ませんかとか言ってください。
わかりました。
はい、早速、あの 毎月あの、うん、僕の好きな音楽、特にあの地元とかで活動してる人とか一生懸命やってる人紹介してますが、今回は僕が習っている2個、はい、中国の楽器ね、
はい、
あの2個の先生のですね、尾辻由衣子さん、あの京都で、あの京都在住の方です。尾辻由衣子さんのアフターザレイン、ね、ちょうどいいですか、雨の後ね、新しい春はね、いいことがたくさんあって、はい、みんなニコニコできますように思ってます。またお会いしたいです。あの西脇和弘でした。